おはようございます。43歳サラリーマン、パパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日は京都サンガ FC サッカー雑談会です。まあ土曜日なんでね、まったりまったりサッカーの雑談していきましょうよ。ということで、今夜は絶対に負けられない京阪ダービーです。京都サンガにとってね、この試合はただの一戦じゃないですよ。はい、何かっていうと、リベンジマッチ、今日はリベンジマッチ、はい、ということで、この放送を聞いている皆さんはきっと今日それぞれの思いを持ってサンガスタジアムに向かっているんじゃないでしょうか。車の中であったり電車の中であったり、ぜひですね、このポッドキャストを聞いてもらって、この試合の大切さ、そして今の京都サンガに必要なことを一緒に考えられながらバイブスを高めていきたいと思います。そんな放送、そんな雑談にしていけたらなと思ってます。最後まで聞いていただいたら、きっとサンガスタジアム着く頃にはバイブス全開、ぶち上がり最大値更新間違いないと思います。ではですね、まず今日のね、気持ちを整えるためにやはりやっていきましょう。前節柏レイソル戦振り返っていきましょうよ。ということで、川芝戦、皆さんどうでした？あの試合、まあドロー、3対3のドローで、まあ、いろんな見方はあるかなと思うんですけれども、まあ、僕はですね、勝ちに等しいドローだと思っています。あんまりね、ドローとかでも浮かれない、に勝ち点に失ったって思うことがほとんどなんですが、前節の柏戦に関しては勝ちに等しいドローだなと思っています。あの試合は3回勝ち越されて3回追いついた、3度追いついた、これがポイントだと思ってるんですよね。サッカーにおいてこれってほんまに簡単なことじゃないんですよ。で、正直これまでの京都サンガ FC ならどこかで気持ちは切れてました。こんなに追いつけるチームじゃなかったんですよ。この柏レイソル戦だけ見ても、この京都サンガ FC が今年強いね、去年よりも積み上げができてるっていうか、過去のサンガを見ても今年はちょっと違う、一味も二味も違うなっていうのが分かります。やっぱり今までの京都サンガ FC なら一回勝ち越されて追いつけた、その後2点目取られて気持ち切れてるんですよ、でも柏レイソル戦、選手たちは最後まで絶対に負けないっていう気持ちを貫いてました。で、柏レイソル戦だけじゃないんですよね。今シーズンやっぱここまでこんなに逆転、こんなに追いついたっていうシーズンはないんじゃないかっていうぐらい、後半最後まで気持ち見せてくれる、で、柏レイソル圧倒的に強かったじゃないですか。まあ、実際試合見た人、ダゾーンでも現地でも見た人は思ってると思うんですけど、柏レイソルめちゃくちゃ強かったんですよ。本当にそつないし、うまく京都のサッカーはめてきたなと、やっぱスカウティングしっかりしてはめてきたなと思いましたし、で、京都サンガのキジェ監督もすごい上手いなと思ったの、途中でミラーゲームして、まあ、その相手のスカウティング潰しに行ったとかね、まあ、すごい、そう、戦術対戦術も面白かったし、選手同士のこの気持ちの見せ合いもすごく楽しかった、で、そんな強い柏レイソル相手にあの粘り強さを見せれたんはほんまに今年あるんじゃないかと、ひょっとしたらひょっとするかもしれんなというのが思いました。だからあのドローは勝ち点1だけじゃなくて、チームが一歩強くなった証拠だと僕は思っています。じゃあなんで今日の京阪ダービーがこんなに重要なのか、はっきり言います。柏戦のあのドローを無駄にするかどうかを決めるのが今日だからです。もし今日ここで負けたら、あの粘り、あの3回3度追いついた粘りも、あの勝ち点1も全部意味がなくなります。意味がないんですよ。それぐらい今日負けるっていうのは論外です。もうこれ以上ホームゲームで、ね、負けたらあかん、まあ、てかもう負けたらあかん、ホームゲームやっぱり勝てへんすぎやから、やっぱりここでしっかり流れ掴むためにもホームでしっかり勝つ。で、今京都サンガは勝ち点65で6位なんですよね。1位鹿島アントラーズと勝ち点6差6です。この6っていうのは一見すると届きそうに見えるんですが、サッカーリーグではこの6ってほんと微妙なラインなんですよ、しかも間には4チームいます。 ここ勝ち点が10離れたら現実的に優勝争いが終わります。勝ち点10ひっくり返すっていうのは後半だけではなかなか難しい、だからこそ今日ホームで勝つことに意味があるっていうことなんですよね。でもちろん残留を目指すんであればドローでも OK だと思います。負けは論外です。負けはダメ。残留を目指すだけならドローでもいいと思います。でそれは正しい考え方だと思っていて、私もどっちかっていうともう残留をまずしっかり決めたい派です。タイトルとか言う前に早く残留決めたい。もう毎年残留争いするの嫌だし、僕は12年間13年間 J2 の一番しんどい時期応援し始めたのがそこだったんで、一番しんどい時期を経験してるんで、もう二度と落ちたくない。だからまずは残留、残留絶対なんですよ。だから別にドローでもいいと思う。僕はいろんな考え方があってもいいと思う。ただキジェ監督が言うみたいに、最終節ホームで神戸と優勝争いをかけた満員のサンガスタジアムで試合をするっていう、その目標目的があるんであれば今日は勝たないとダメです。優勝争いタイトルを狙うんであれば勝たないとダメです。ドローはダメで、これ以上シーズン後半でもう今日は負けてもいいっていう試合は一つもないのは当たり前で、ドローすら危ないです。勝ち点6ってそれぐらいの差、だから今夜の勝利がこの先の全てを決めるって言っても過言じゃない。でここまで熱く語ってるんですけど、ぶっちゃけ僕どっちでもいい、何でもいい。残留だろうがタイトルだろうが、もうそんなことどうでもいい。今日は4月29日パナソニックスタジアム、あの借りを返す日なんですよ。どうでもいいんです。タイトルとか残留とかどうでもいい。首位として乗り込んだパナスタで負けた、家族4人で大阪遠征してゴール裏埋め尽くすサンガサポーター見て、ほんまに誇らしいなって思いました。ほんまにすごい光景やった。本当に 2,3 年4年5年6年前、僕が応援し始めた12年前、そんな姿見れると思ってなかったんですよ。ガンバのホームでゴール裏、サンガのゴール裏が埋まるなんていうのは考えられへんかった。でも4月29日は埋まったんですよね、でも結果は負け。試合後のガンバクラップ呆然と見てました。あの時の悔しい気持ちは未だに消えてないです。だから残留とかタイトルとか、もうその前に4月29日あの日の借りを返さんと何にも始まらない。それが今日の試合なんですよ、ね、もしあの日の空気をまだ覚えてない方、いたりとか現地行ってないかちょっとわからんとかいう方おられましたですね、概要欄に4月29日の私の大阪遠征 Vlog 貼っておきますんで、悔しさにまみれた Vlog 貼っておきますんで、ぜひですね試合前見てください。ガンバクラップも動画貼ってます。これはもう私たちに対する戒めです。この悔しさを満員のサンガスタジアムでガンバクラップやられてご覧なさいよ。もう取り返しつかんぐらい悔しいですよ、ほんまに。だからあの悔しさを晴らすために今日は絶対勝つ必要がある。そして最後に一つだけ、最後に一つだけ大事なお話があります。本当に心して聞いてください。ここまで熱く語ってね、おいて私本日サンガスタジアム行けませんね。本当はですね、この試合は自分の手で4月29日の負けを取り返したかった。でもそれができない。なぜか家族の行事があるんです。子供の行事あるんです。私子育て世代真っただ中で、子育て真っただ中で次男のね行事があるんです、夜に。それは行かれない。それはそっち優先せんとね。さすがにお父さんなんで、サンガサポである前に私は子供たちのお父さんなんで、どうしても行けないんです。だからほんまに悔しい。だからちょっと皆さん言わせてください、サンガスタジアムに今向かってる皆さん、ちょっとしっかり聞いてくださいね。私今日サンガスタジアムに行く皆さんに生き量として取り付きますね。皆さんの肩ちょっと重いなと思った私の生き量です。皆さんが歌うちゃんとは私のちゃんと、 皆さんのコールは私のコール、皆さんの手拍子は私の手拍子なんですよ。ね、それぐらい本気です。しかも私ダゾンでリアルタイムもできない、リアタイムもできないんですよ。なぜなら子供の用事があるから。私そっちにフルベッド、フルコミットです。でも生き量として皆さんの背中にいますんでね、今日だけは一緒に戦わせてください。ということで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。良い週末をお過ごしください。